今日はイザヤ書の、22章というところですね。で、幻の谷、こういう谷の情景が見えてきたと思います。この谷といってもエルサレムにある谷は別に水が流れているわけじゃないわけですね。くぼみなわけですね。山はこう重なり折り重なるようにこう重なっているといっても、エルサレム全体がこの全体と山の頂上にある町で、そこにこう起伏があるわけですね。出たり引っ込んだりと、そういう引っ込んだ部分を谷と言っているわけです。水なんかは頂上部分だから流れてなんかいないんですね。そういう時にですね、もう、この幻の谷とか言ってますが、エルサレムですね、エルサレムの状況がイザヤには見えてきたということです。で、このどこによって攻撃されている状態が見えてきたかというと、アッシリアですね、その周辺の非常に大国であったアッシリアによって攻撃をされると、そういうのが見えてきたというわけです。こういう預言者っていうのはですね、単に言葉だけを預かるっていうのではなくて、非常にはっきりとその情景、まだ起こっていない情景がなんか見えるというんですね。でも不思議な力、能力っていうものを与えられていたわけですね。イエスもですね、最大のいわば預言者でもあったから、エルサレムがもうじきに滅ぶんだっていうこともありありと見えたんですね。だから涙を流してですね、ああエルサレム、エルサレムよと、悲しんだというところがあります。一般の私たちがとてもそんなことは、未来のことがありありとこう見えてくるというようなことはありえないです。ありえないからこんなことはないとかとても言えないんですね。モーツァルトとかベートーベンとかバッハ見たら分かりますが、今住んでる人みんなあんなことできないわけです。ほとんど全部ですね、ああいうふうにものすごくたくさんの曲を、しかも美しい、全世界に、ずっと消えないような曲を今現在でも誰も作れないですね。作曲の作る能力を成してあってもですね、ほんのわずかしの人しか通用しない。で、圧倒的にたくさんこう演奏されているのはそういうバッハ、ベートーベン、モーツァルトとかいった人たちです。そういうふうな小さな子供の時からピアノが一度聴いたら弾けたとかね、とっても不思議な能力、そんなことも絶対ありえないんですね、一般人みたいな。だけどそういう特別に神様を与えたらそういうことはできるわけです。そういうふうにこういう霊的な力においてもですね、我々一般にはとてもできない、普通みんなできないけれどもですね、特別に神が与えたらこういうふうに過去のことや現在のことは見てないところ、未来のことまでの何か見えるという、そういう不思議な力が与えられるというわけですね。そして現状はこの一節のことにあるように、屋上っていうのはイエスのところに、中部の人をどうしても癒してほしいと持ってきたけども、人がいっぱいで家に入れなかったから屋根へ上がって灰だと下ろしたというのがありますね。日本のようなやつはそんなことはとてもできないわけです。がっちり作ってあるからですね、台風とかのため、雨のため。でもこういう乾燥地帯の場合、非常に簡単なわけですね。それはテントでですね、生活したりするぐらいですよね。ですから、これは簡単に外せたわけですね。そういうことで、この場合 もう屋根っていうのは平らなからですね。だからこういうふうに、屋上に行ってですね、そして、喜び、遊んで飲んだり食べたりすると、もう全然迫っておる危険というものをですね、全くわからない状態だと。霊の目が全く見えない。それで非常に対照的になっているんですね。それに対してイザヤはですね、こういう4節にあるように激しく泣くのだと。娘なら我が民もう滅びてしまう、そういうまで見えたからですね、これは当然の罰なんだというふうに思わないで、この激しく涙を流すっていう、こういう時にこの罪ゆえに滅びていく人たちのためにもですね、深いその共感を持っていたということがわかります。 けて神の言葉を本当に持っている場合、そういう深い共感をできる、共感できるというところが大きな特徴だということですね。神の言葉というのは神の真理の言葉で、神の真実や愛から出た言葉を持っているわけだから、当然そういうことを持っている場合にはですね、他の人の苦しみや悲しみ、あるいは滅んでいくものに対して、ざま見ろとかですね、当たり前だとか、そんなふうな気持ちとは全く違うということですね。こういうところからも分かるわけです。こういう聖書を見てですね、そういう非常に高い人間性というものを私たちは知らされるわけです。この世の人間は本当にそういう意味ではですね、低いということですね。喜ぶものと共に喜ぶこともできない、かえってそれを妬んだりですね、あるいは悪いことを思ったり、そうです、悲しむものとも共に悲しむことも本当に難しいということですね。一時的でしかないということです。でこういうことは前にもですね、エレミアのところでも何度か出てきたわけです。ですからイザヤとかエレミア共通にそういうのを持っていたっていうのがですね、わかるので、例えばエレミアではどういうところにあったかというのを取ってみたらですね、エレミア書の13章の17というところを取ってみたらですね、1201ページ、エレミア書の13章の17というところに、このエレミア自身の心持ちというのがここにも書かれているわけですね。で、ここにはですね、あなたたちが聞かなければ、これはユダの人々ですね、私の魂は隠れたところでその傲慢に泣くというふうな不思議な表現です。傲慢に泣くってですね、傲慢だから腹を立てると、傲慢だからですね、あいつは口からやったと、まあ、腹を立てたり怒るとかですね、あるいはあんな傲慢なやつを惚れてしまえとか言うんだったら、これはまあ多いこと気持ちは持ちがちなんですけども、傲慢の上に泣くっていうですね、なぜかといえばその神様を神と思わないでですね、罪を犯しても平気で裁きなんかないと、そういう傲慢な心は必ず裁かれるということをもうありありと見たからだったわけです。そういうふうに神様に本当に意味で立ち返れない傲慢な人々を見て、涙が溢れて涙を流すと。そしてその結果、主の群れが捕らえられていく、バビロンの捕囚となっていくということが何かありありと見えたということですね。こういうこのエレミアの深い嘆きというものと、イザヤのこのここにある深い悲しみというものは共通したものを持っていたんですね。神様の御言葉を深く与えられた人にはこういうふうな深い共感を持っていたということがわかるわけです。預言者というと単にですね、時代の動向を見抜いて警告を発する、一般の文化人、社会人でも大概そういう程度の認識なんですけども、それは当然のことで、こういう一つ一つを細かにきちっと読み合うことは、クリスチャンですらほとんどしないぐらいです。こういう学びの中では、一つ一つを見ていくからこそこういうふうにするんですけど、これは有配でも大前も8年も前に学んでるんですね。でも8年も前の話ですから、そんなですね、覚えてる人はまあいないと思いますね。で、そういうことで今度8年後に言われてもですね、本当に、もう相当年いってしまう、8年も経てばですね、そういうことですから、なかなかこういうふうな預言者がこういうふうな深い共感を持っていたっていうことに、クリスチャンでも気づかない、あるいは知らないという人は非常に多いということだと思うんですね。でそういう意味で一つ一つはこういう順番にですね、いくらこの興味深なさそうであっても、あまり読みたくなさそうな地名や人名や事柄がひょっと読んだら書いてあっても、一つ一つ丹念に当たっていくと、このイザヤ、エレミア、あるいはいろんな書物の中に込められた深いこの心の火だというかですね、そういうのが分かってくるというところです。 ですね。はい、まあ、そういうことでこのイザヤの個人的なことがわかるわけです。で、それから後もですね、混乱と蹂躙、そういうふうに、徹底して破壊攻撃されてしまうという、そういうのが実際に聞こえるというんですね。本当にこれもおっしゃったような不思議な霊的な力で、神様に引き上げられたらこういうことが本当にありありと見て、だからこそ一層切実にですね、惹かれていく人もエレミアも、もうまざまざと見たということで、それであのように涙があふれるということだったわけです。で、6節7節というのはですね、エラムとかキルとか出てきますが、これはその地名なんですよね。で、地名ないしはそこに住んでいた人々、民族名を表すだろうということですけれども、ですね、アッシリアがユダを、このいやイスラエルに向かってですね、エルサレムに向かって攻めてくる、アッシリアがこのエルサレムに向かって攻めてくるときに、この周辺の民をもですね、このように利用するわけです。こういうふうなエラムやキルという人たちも雇われてですね、そして雇われて、あるいは強制されてこのエルサレムの攻撃に加わるとということなんですね。そしてユダのところに来て、縄文の前陣取って防備を取ってしまうんだと、まあ、そういう状況まで、まあ、ありありと見えてきたというわけですね。そういう危機的な状況にあってですね、一般の人々は喜び浮かれて遊び楽しんであると。で、支配者階級の中の一部にはですね、これは何とかしないといけないと、ということで、さっきも話があったようにこの90、11のところ、水っていうことは何度も出てきますね。水を確保するっていうのは、これはもう生命線だっていう、これはもう乾燥地帯でも何度も何でもそうなんですよね。水がなければこれは生きていけないということなんですね。で、まあ、この点では、まあ、日本はもう格別にこのピンとこないとですね、至る所に水がある。だから、まあ、水が飲み水がなくて死ぬのかも考えられないわけですけども、まあ、こういうパレスチナからこの中近東のあたりは水がないっていうのが当たり前、時々ニュースで見たわけでも、広大な砂漠みたいなところにはるばる重たい石の紙を背負ってですね、何キロも歩いていくという信じがたいようなこと、プラスチックがないからですね、そういう水を運ぶのが一日の重労働でしてやるということもあります。ですからこういうところもですね、まず水の確保をしようと思ってこういう工事を岩のくりに対してですねしたというわけです。こういうふうな政治のところをこういった作業をすることしかできずに、都そのものを作られた方、神を、まあ、見ようとしなかったということですね。これはもう今日でも、今日でもっていうか今日なんだ、世界どこほとんど見てもですね、都やら日本やらそういう、あるいは人間をですね背後で形作られた神様を見るや政治家なんてどこにもおらないわけですね。政権交代してもそんな点で全く交代することはどこの国でもないわけです。まずほとんどないですね。まあアメリカなんかの一応キリスト教がですね基本的なものとなっているところでは聖書に手を置いて誓うというようなことは、まあ、あったりします。ドイツでもかつてワイツゼッカーという大統領がですね非常に熱心なクリスチャンではあった人ですけれども、アラノの40年という今の演説を残したことがあります。そういうふうにごく一部にはですね、極めて一部にはそういうキリスト者であってそういう精神を持って、心理的な社会に取り組もうという人だとありますけれども、一般的にはまずこういうふうに、人間や国家を根底の意味で支えて創造されていく方、身を止めたりはしないわけです。で、再びこの12-13というのは最初の2節のことを、2節の1節2節のことを繰り返しているわけですね。 十二節は神様はですね、そういう事態を前にして深く悔い改めてですね、嘆きなさいと。だけど彼らは全くそういうことをしないで滅びなんか来ないと、神の裁きはないと思ってですね、散々酒飲食をそうした遊び楽しみにふけていると。もう明日は死ぬんだからもう散々飲めよとか言ってですね、まあ、これはさっきもあったようにパウロが、まあ、復活を信じない人たちはこういう態度を取るとかいうのに、このこんなところをですねパッと用いたりとかあります。で、番組の主がそういう中でですね告げられたことはですね、告げられたとこの本ではありますが、これはですね英語訳はみんなリビールと掲示したというわけですね。カバーを外すというそういう原因のヘブロが使ってあるんですね。ガーラーっていうのはそういうことで、リビール、ベールを外すというわけですね、掲示する。で、耳に掲示したと。耳に示した。で、死ぬまで、死んだらもうこの時は復活用もなかったわけですね。もう許されないと。もうこんなにまでですね、いろんな警告をして、そしてさまざまなことを通して知らせたのに、全くそれに耳を貸さないようではですね、もうこれ死ぬまでこのことはですね、裁かれたままになるぞという、そういう強い警告が、まあ、このイザヤの耳にですね、はっきりと示されたと。だから、視覚的にもですね、ありありと見えたと。それから聴覚的にもはっきりと、特に耳に掲示したという、そんなふうな表現があるわけです。でそこでですね、ここまでそういった現状で、15から以降はですね、今までのエルサレム全体がですね、この崩壊するということに対して、全く違ったようなことが書いてある。シェブナの悲鳴とかってですね、タイトル。こういうふうに、神が言われたの、カレイヤ言うても何のことか分かりますよね。特にこの展示で読む人にとったり音読で読む人はカレイケとか言ってもですね、カレイやることは全然使わないわけですね。今時家の命令、霊家の霊、家の命令をすると、まあ、これはですね家においてその主人に雇われた召使いの高いものですね、そしてその使用人に、を取り仕切るというわけですね、主人の命令で。そういうことで、まあ、カレイというようなことなんですけど、現在全く使われない言葉だから、わからないはずですね。で、宮廷を支配しているシェブナイケトンですね。で、こんな国全体が崩壊するというときに一体何だろうと言ったらですね、そこで行って、お前何してるのかと。高いところに墓を取って住処を作るとか何とか何とか言いますけども、まあ、こういうふうに自分でですね、非常にこの自分の力が有り余ってるからですね、こういう贅沢なことで無駄なこと、あるいは高ぶったことをしていると、神様の力が望んでいること、あるいは裁かれること全然考えも及ばないと、地位が高いのですね、まあ、そういうことでこんなことを言ってるわけです。高いところっていうのはこういうのを日本では高いところに墓を掘るなんてちょっと意味がわからないと思いますが、岩がいっぱいある起伏があるわけですよね、こういったら。だから石灰岩をくり抜いて横に穴を開けるんですね、墓って言って日本の下に掘るんじゃないわけです。そしたらこんな、この地の宮廷の長であるカレイっていうか宮廷の長であるこういうシェブナはですね、掘り出されると。地から掘り出されて、その代わりにですね、二次説で、別のものをですね、取り出すんですね。ヒルキアの子エルヤキムって呼んでですね、その宮廷の長、宮廷を支配してる地位のそれらに高い人、セブナの持っている服も飾りも、要するに剣を全部この別のものに当たるんだと。彼はエルサレムの住人とユダの父となるっていうぐらいに、その高い支配権、王ではないんですね、これ。王ではないんだけれども、そういう高い支配権を与えられて、それで22節からですね、こういうふうに王でないのにこういうふうなことが言われることは、これは聖書でもほとんどないわけです。そういう意味ではとても珍しい箇所なんですね。 宮廷長なんですね。彼の方に、まあ今で言うと宮内庁長官みたいな感じですね。そういうようなダビデに家の鍵を置いて、彼が開いたら閉じるものはなく、彼が閉じれば開くものはないと。そしてそういう重要人物を確かなところに打ち込んでですね、要とするんだと。で、栄光の座に作ったもう本当にとても宮廷の役人の長とは思えないような特別な表現がされて、父の家の栄光みんな彼の上にもかけられた。木の芽から葉に至るまで小さなものも壺からの、こんな表現をしている人にも他にないんですよね。どこにもないです。そういう意味で、とてもこの意外なところですね。王に対してのメシアに対して表現というのはこれはあちこちであるんですけども、でこれはですね、さっきも触れられましたが、今度か注目されたのは黙示録にですね出てくるからなんですね。旧約聖書の引用って本当に思いがけない、人々ほとんど無視したり気づかないところがパッと新約聖書で、その聖霊に導かれてですね、このように用いられる3章の7というところですね。黙示録の3章の7、456ページです。黙示録の3章の7を見ますと、フィラデルフィア、これは兄弟愛というんですよね。これを兄弟愛と訳すとあまりにもキリスト教的なということで、友愛とか同胞愛とかに訳したりして、おります。本来ここから来てるんですね、そういう分。前の畑山さんが言った友愛というのもはるか前からですね、鈴木文治が労働組合のために、そういう友愛会というのを作ったわけですけども、フィラデルフィア、兄弟愛と、その都市の名前ですね。主になる方、真実の方、ダビデの方を持つ、鍵を持つ、こういうふうにメシアをですね、聖なる方、神殿だと、こういう表現で、この方が開けると誰も閉じることはない、閉じると誰も開けることはない、これがですね、ここのところから取っているわけですね。黙示録のこのところはこういうふうによく知られているんですけども、イザヤ書の中でですね、こういうところはほとんどあんまり注意されないほど気づかれないところです。そういうふうに黙示録ではメシアのキリストのですね、一つの特徴としてですね、こういうふうにどんなことでもですね、キリストが開いたらみんな開くんだと、キリストが閉じたらもう開けないと、そういうですね、神の万能の力を持っているとですね。例えば悪をキリストがパッと閉じたらですね、誰も悪をもうから逃したりできないと。どんなにこの悪の力、あるいはこの世の力で固まっているようにも、キリストが開いてパッと開けると。これは例えばパウロという人がですね、キリスト教はもう絶対間違っていると、モーセ律法を壊すと、神の神聖の方を壊すんだということで撲滅せないならんと、こちこちに固まっていったのにですね、これはイエスがパッとこの鍵を開いたら途端にパッと開いてですね、福音をものすごくたくさん受け取るようになって、最大の御言葉宣教者になったというところがありますね。そういうふうにこのメシアの側面というものは確かにですね、閉じてるところが開かれるというところなんですね。日本もキリスト教が入ってきて開かれていった、ヨーロッパもそうですね。キリスト教が入ってですね、初めて人権とか福祉とかいう発想が出てきたわけです。だからこの特に聖書でも出てくるような、生まれつきの耳が聞こえないとか、目が見えないとか、歩けないとか、もう邪魔者みたいにですね、あるいは何かたたりなんだとか、罰を受け取んだというふうに見方、それしかこれ誰も開けなかったです。みんな全世界的にこういう感じで受け取っていたものを、キリストはパッと鍵を開けて開いたらですね、全く新しい見方が開いたわけですね。その点、古い時代を知れば知るほど、キリストが本当にそういう面でも決定的な扉を開いたということですね。老人なんても早口になる、邪魔者だと、バスティアマと、そういう働きなんで、なったもう捨てに行くことがいう発想だったのですね。 年寄っても動けなくなってもそれも貴重な存在なんだというような発想の時にはなかったことですね。ハンシン病なんかも文字通りそうだったわけです。そういう意味でこのイエスがまあですね、この鍵を開いたら至るところどこでも不思議なところを開いていく、我々の心も開くと。人間がどんなにですね、ある人の心を開こう開こうとしてもますます閉じてしまったり固くなったり、でもイエスがですね、その人の固い心をもうパッと開いたら、本当にさっきのパウロを言ったようにですね、開かれる。ペテロエハのように魚を取ることしか知らない人の心をですね、イエスが言ってパッと開いたら、この御言葉を受け取ってそれを知らせるというですね、誰も思いもよらない世界に彼の魂が開かれていったわけですね。まあ、そういうふうにこのだから黙示録のような時には迫害の時代であって、ローマ帝国というもの誰もですね、この強固な悪の力というか迫害の力をそれを封じ込むことはできない。だけどイエスが時が来てそれを封じ込めようとしたらですね、そんな強大なローマ帝国の力も封じ込める。確かに数百年経ってから本当にローマ帝国の迫害は閉じられたわけです。閉じられて、キリスト教の国になってヨーロッパがキリスト教国となるその元になったんですね。だからこれは私たちも言えること、一人一人に今も言えることで、私たちがもうこれはダメだと思ってもイエス様に頼むと、そうしたら事態が閉じられた事態が開かれると、まあ、ある意味でキリスト者になるということはですね、このイエスがですね、その人の心の扉を開いた、鍵を開けてだから福音が入ってきたと、まあ、そういうことも言えるわけですね。これはもう本当にイエスが持っているので、人がどんなにこじ開けようったってダメなわけですね。ただ祈り求めて祈っておれば、そういう意思の私たちにもそれなりに小さな鍵をもらえるとというわけです。だからそういう鍵があるから聖書もですね、信仰を持たない人と違って、まあ、分からないところがいっぱいあってもそれなりに聖書のことを受け取れると、それは小さな鍵をもらって閉じられた聖書という本を鍵を開いて見てるということなんですね。まあ、そういう、まあ、いろんなこの象徴的な意味がですね、このあるわけです。でこういうふうな例えが非常に深い持つというのは確かにこの聖霊が与えたわけですね。で、黙示録の記者もイザヤ書とこんなに分厚いやん、旧約聖書もたくさんあるのにパッとこの部分を示されてここを取り出したわけです、ね、これが最初に言ったように宮廷長なんですね。宮廷の役人の、まあ、長みたいな人なのに、こういう人にもですね、特別な、まあ、この啓示たものが託されるとかというわけですね。で、ひとたび神様のこういう鍵が与えられた場合には、小さなものにもみんなこの父の家の栄光というか祝福というのはそういうところに注がれると、まあ、この点はですね、さらに、まあ、比喩的な意味で私たちもこれを取ればですね、神様の御国の鍵をもらったらですね、確かにいろんな木の芽から葉に至るまで、まあ、ここにも祝福があると。これはもうどんなものでも小さなものでもですね、神の栄光を表してないと思うものでも小さな壺、もう静かにじっとおるだけのただそれだけのものでも、あ、ここにも神様の栄光があると、まあ、そういうふうに確かにですね、いろんなものに神様の栄光が見えてくると、そういうことは確かに言えるわけですね、はい。で、それでこの最後のところは、まあ、不可解なところありますが、だからその日には確かなところに打ち込まれた金目や抜きをしたとありますが、これはですね、この主婦な、最初の主婦なというのは宮廷長になるような人ですね、そういうふうにしっかりしとったものでも、その日にはですね、対照的に別の本当の意味で神様の手が望んだしっかりと打ち込まれて元いとなるけれども、途中で高ぶったりしたもの、いくら重要なところに行ってもみんな抜け落ちるんだと。これは王の大勢とかですね、イスラエル枝の王たちも、まあ、それらに一番最高に会ったけど、もう簡単に外れて落ちたと。そういうことも言えるわけですね。ダビデなんかも、まあ、大きな罪を犯したから、もう不動の盤石の岩にあるはずだったものは、本当にそれが抜け落ちてですね、子供が王位を狙って、 とかいうことですね、命をつかまとって、まあ、そんなことすらあったわけです。そういう意味ではこの2つが対照的にこのですね、シェブナとそのエリアキムというのが置かれているとも考えられますね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。